愛の架け橋アルコバレーの、愛の架け橋アルコバレーのメインパーソナリティの安江です。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございます。今週もリモートで収録しています。ゲストさんとスタジオパーソナリティをつないで放送します。また、お聞き苦しい点もあると思いますが、お許しください。では、私は、あなた色を引き出すお手伝いをしているセラピストです。心と体のケアを通して、本来のご自分の自然治癒力を呼び覚ますお手伝いをしています。番組タイトルの愛の架け橋アルコバレーノ、アルコバレーノはイタリア語で虹です。虹のように人と人をつなぐ愛の架け橋なる番組を目指しています。愛がテーマで、地球のために自分ができることをコンセプトにしています。そのような活動をされているゲストを紹介して応援しています。今日のゲストは先週に引き続きリスタートコンシェルジュの横山典和さんの後編をお届けいたします。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたします。はい、こんばんは。始まりました。今日のゲストはですね、先週に引き続きリスタートコンシェルジュの横山典和さんの後編をお届けいたします。では横山さん、よろしくお願いします。
どうもこんばんは、よろしくお願いします、はいはい。
ま、今週もよろしくお願いいたします。
はい、
ちょっと2週目もですね、リモート放送なんですけれども、はい、はい、ちょっとは慣れました。
慣れましたね。
さすがです。はい、あ、少しは。さすがです。目の種のね、パーソナリティもね、されてるので、ね、回数的にはかなり多いですよね。毎週でした
っけ？そうですね、毎週更新ですね。
ね、ね、すごいですね。私、多分76回目ぐらいですかね。同じ同期なのに、
はい、同期ですよね、はい、
ねえ、すごいな。え、横山さん何回ぐらい放送されてます？
え、途中から数えてなかった、うん、もう100回もちろん超えてますけど。
そうでしょうね、
はいはい、超えてますね。
すごい、はい、ベテランですね。
いや、同期ですから、はい、
いやいやいや、回数的には全然違いますもん、はい、ねえ、はい、今週はですね、前編ではリスタートセッションのね、お話とか、また、始まるきっかけとかもね、お伺いしたんですけれども、今週はですね、これから展開してみたいこととかですね、また、気になっていることとかをね、ちょっとお伺いしたいんですけど、今から、まあ、展開したいっていうことはどんなことでしょうか？
まあ、そうですね、まあ、セッションっていうところで、ね、リスタートしていく、まあ、新しくね、動き出している方をですね、まあ、一人でも多くの方と、ね、関わせていただいてですね、サポートしていきたいっていうのはですね、まあもう変わらずですし、まあ、これからよりですね、深めていきたいなと。で、まあそのね、クライアントさんがですね、自分らしい新しい道をですね、進んでいけるっていうところのですね、まあ、いろんな形のサポートをできればなと思っているのと、まあ、あとその、まあ、中学とか高校とかですね、大学も含めてなんですけど、結構中退したりとかですね、学校に行けなかった時代とかってことはあったりとか、まあ、先週もお話ししたんですけど、社会人になってですね、まあ、その商売の失敗もありましたし、何度もですね、仕事を辞めたりもありましたし、まあ、実際これ、まあ、キャリアとか履歴書とかでもし見たとすると、人によってはですね、まあ、いろんなこう思われる方もあるかもしれないですけども、 それあっても今僕の中では自分らしくですね生きつつある中なので、うん、こういうこと変化ができると、うん、いかようでもどうでも変わっていけると、うん、こういうことをですね伝えていくのもですね、うん、して展開というかお伝えしていきたいなってことだなと思ってますね。
素晴らしいですよね。なんか自分がねいろんな体験をされたっていうこともですねどんどん公表されていってね、うん、今まあ、コロナでですね学校最近ちょっとね始まりましたけど、
はい、
リモートでやってる自治体もあるし、うん、で私も時々親御さんからですね子どもさんが学校に行かないんですとか悩んでたりとか聞くんですけれども、まあ、長い人生なので、
はい、
そういう時もあるし、うん、やっぱり親御さんがどういう対応をね子どもさんにするかっていうのもすごい大きいと思うかなと思うんですけどね。
そうですね、まあ、僕からすると思うのはやっぱりもちろんお子さんがお子さんで悩まれてることもあると思うけど、同時にその親御さんがご自身が反応してたり何かこう自分で受け取ってしまっていることがあるということが、そこもちゃんと別でね切り離して見ていかないといけないし、多分親御さんから見て何か気になるポイントがあるので、そこはご自身の何かこれまでのこととですね影響を受けたりもしてるかもしれないので、ついそうね子供がどうかとか子供さんが学校行かなかったことだけが理由ではなくて、いろんなことがあるようなところは見ていただけたらいいなというのは個人的には思いますね。
そうですね、なんかそういう子どもさんの悩みとかもですねすごく親身になって話せるかなってすごい思ったんですけどね。
そうですね、リスタートっていうことで、まあ、新しく何かをやっていくっていう風な部分ももちろんあるんですけど、まあ、新しく生き直していくというか、うん、違う人生を歩んでいくっていうところも含めてますんで、はい、そういう意味で言うと、うん、今までの例えば学校の欲しかったから変えていく何か一歩っていうところもあるかもしれないですし、うんまあ、それは親御さんとの関わりもあるかもしれないですよね、
うんうんうん、そうですよね。まあそういう経験も本当はすごく貴重な体験だし、なんですけどやっぱりその真っ只中にいる人はすごい悩んだりとかねやっぱり面白くないってねいうふうに感じる人もすごく多いと思うんですけど、後から思えばねすごいいい体験だったなっていうふうに、うん、もう本当にこう人生のこう深みっていうか、うん、もう分かりやすく言ったら肥やしになってる、うん、もうそれも全部ひっくるめて自分なんだよってこう自分をこう認めてあげる。
そうですね、
うん、大切だと思うんですけど、うん、まあ最中にいる人はねなんかもうそんな余裕ありませんみたいな、
うん、いや僕もそうだったんですよ、ね、実際数年間でやっぱりね、うん、ほぼほぼ人と関わらなかった時代もありましたし、うん、実際もしその時に、まあ、僕がというか、うん、僕のような人が一人いてくれたとしたら、うん、話ができただけでも違っただろうなっていうのは、うん、当時のことを振り返ると思いますよね、
うんうん、そうですよね。やっぱりなんかこう話を聞いてくれる親御さんにやっぱりこう敏感な年頃とかの、ね、方とかだったらなかなかね親にいろんなことを話せない事情のある方も多いと思うから、なんかこう聞いてくれる近所のお兄さんお姉さんとか親戚のおじちゃんとかね親戚のお姉さんとかなんかそういうことで自分の悩みをこうお話しできる、なんかこうそういうことがあったらいいなと思いますよね。で、まあ、親御さんもねなんかこうどうしていいかわからないっていう状況の方もすごい多いのでね。
そうですよね、
うん、
それとその今のそのねこの未知の世界に入ってる部分もあるので、まあ明日がどうなるかある意味わからない部分もあるんですよね。それは別にネガティブな話ではなくて、だからこそ今日という日を大事にするってことだし、今この瞬間で感じてるところもしっかりと、目をそらさずに受け取っていこうということだと思いますし、よりこう向き合うタイミングではあるのかなと個人的には思うんですよね。
そうですよね。なんか学校に行かないっていうか、もうちょっと前までねもう学校が行かないでお家で過ごしてくださいっていうねことだったので、なんかもう別にその学校に行かんでもいいって行かなあかんっていう、なんかそういう概念ももうなんかこう崩れつつあるっていうか、
そうですよね、
うん、だからこう ね、リモートとかでもね授業を受けてもいいよとか、
そうですよね、
うん、なんかこう選択できるのも私はいいかなと思うし、うんうん、お友達に会いたい子どもさんはね、
そうですね、
うん、
だからその、うん、なんていうか、まあ、人それぞれだと考え方があると思うんですけど、はい、やっぱその、ね、自分次第というかね、うん、自分次第で全て選択できる、うん、選んでいける、うん、もうこういうところをやっぱりこう、うん、時代としてもう後押ししてるのかなと思いますよね、うん、自分次第の部分も、
うん、そうですよね。なんかその学校のこともそうなんですけど、実は私もね結構まあ、長い人生生きてるっていうのもあるし、昔はこう転職したりとかするともう本当になんかこう人間として失格みたいな履歴書にね、もう一つの会社にも定年までいなきゃいけないっていう、そういう時代終わってそんな時代だったし、でもだから履歴書書くのめっちゃ嫌だった時とかあるんですよね、うん、
はい、
でもなんか私はその時々ですごく楽しかったし嫌なこともあるけれども、うん、自分の体験っていうのは自分でキャリアになってるってすごい強気で思ってて、ね、はい、なんかそういうふうに思う人は面接官はそういうふうに取るんだったらもうそれはそれでいいわ、でも私はすごく頑張ってきたし、なんかそういう感じでね、だからもう一つのところに長く勤めない人は人じゃないとかできないって思うんだったらもうそれでいいわぐらいのすごいなんか結構そういう強気でやってきたこともすごくあったんですけど、うんうんうん、やっぱりそれはそれとしていろんな事情もあるだろうし、なんかなんていうかそれも自分の強みかなって、
そうですね、
うん、認めてあげる、後ろめたいじゃなくてね、うんうんうん、
でもっと言うとこう自分のことを認められると人との違いも受け取れて、人が全く違うことやってても、うんうんうん、あの人はあの人だ、うん、私は私だっていうところで、ちゃんとですね、分析できるんじゃないかなと思うので、
うん
う
ん、
まずね、その自分をっていうところも含めてですけど、うんうん、相手のこともちゃんとですね、受け取れるようになるのは、やっぱり自分自身の次第かなって思いますよね。
うん、あ、そうですよね。やっぱりこう、自分を認めてあげると、相手もすごく素敵な人だなっていうふうにね、うんうん、思えるのでね。うん、やっぱりこう自分にないものを持ってたらすごくいいな、素敵だなと思うしね、だから案内してるからのそダメとかね、なんかこう、うん、そういうことがすごいなくなっていくだろうなって思いますよね。
そうですね、
うん、なんかこうそういうことも横山さんはねお伝えされてるんですよね。
そうですね、まあその結局その何かをするっていうことももちろん大事だと思いますし、動いていくからこそ新しい人生を歩んでいけるんですけど、うん、その動くとか何かをやっていこうというか気持ちの方がやっぱりより大事だと思っていて、その気持ちがあるからこそ動ける、うんうん、その心のところの自分らしさをやっぱ大切にしてほしいよねっていうところはやっぱ常々、ね、うんうん、まあ、セッションでもですし、日常的に、うんうん、ブログとかも含めての発信でもですね意識をして、伝えている部分ですね。
うん、なんかそれってすごい基本やなと思いますよね、すごく、
う
ん、
そうですね、
何かする、うん、なんかこう今の自分が嫌やから違う、認めたくないから何かするとかっていうことではなくて、なんか今の自分もすごく受け入れて素晴らしいから、また違うところに勉強し直すとかね、学び直すとか、何かこう違うことの可能性を自分で求めていくとかね、なんかやってることを見た目は同じやけど意識が全然違うから、なんか今の自分を否定していないっていうところはすごいいいなと思いますよね。
うん、そうですね、ありがとうございます、ね、
なんかこうたまにねすごいなんかダイエットしたいとかいう人とかいらっしゃるんですよね。
はいはい、
ね、まあまあ20代とか若い時はめっちゃ痩せてたと例えばね、平たく言えばね、でも今は違うと、もうすごく何十年も経ってちょっとこうなんていうかふくよかになってなって、でも今の自分がものすごく嫌だと、で若い時の自分に戻りたいと、
うんうんうん、
いや戻れません過去なので体重は戻るかもしれへんけど、
うん、そうなんです、うん、
そう、だから今の自分は否定して昔の自分は輝いていると、で今は輝いてないと、いやそんなことはありません、十分輝いていますと、うんうん、でもなりたい自分になることは努力次第っていうかね、
そうですね、
うん、めっちゃ努力根性じゃなくても楽しみながらできることいっぱいあります。でもなんか自分も受け入れて、だから今の自分も美しい輝いている、でももっと もっと人生楽しみたいからとか、うんうんうん、もっとこういうふうな理想になったら私もっと楽しいだろうなっていうふうに、なんかこうスタート自体が全然違うかったら結局ね、リバウンドするんですよね。体重と一緒で意識もリバウンドするんですよね、うん、今の自分を否定してるからっていう、うん、だからそういうふうにこう、うん、
そういう意味で言うと、そのね、まあ、過去に戻るではなくて、今まさにこの時代とリンクするんですよね。これから作っていく、だから痩せていくにしても、これからの自分を作っていくために体を整えるんだったら全然機能する。
そう。
過去に引っ張られてやったら、やっぱりそこにしか意識は戻らないわけなんで、戻った先はまたないんですよね。そこに執着入るかもしれないし。
そう。
ここから作っていくっていうのが、まさに今お伝えしている部分だなと思いますね。
ね、本当になんか今を生きるっていうことですし、うんうんうん、まあ、今しか生きられないのでね。
そうなんですよ。
本当その通りなんですよね。今をすごく大事に生きる、丁寧に生きるって、で自分を認めてあげるっていうことが一番大切。そこから何かを作っていくとかね、なんかそういうことになるのかなっていうふうに今すごくお話聞いててすごい思ったんです、ね。
はい。
うん、いや素晴らしいです。
ありがとうございます。
はい。では、ジングル挟みましてまた後半へ行きたいと思います。今からはですね、私の番組のコンセプトであります愛に基づいた地球のために自分ができることを必ずゲストさんには聞いてるんですけれども、じゃあ横山さんお願いします。
はい、まあ、このですね、問いをこう聞いた時思ったことは、まず自分自身をですね満たすことだなっていうところをやっぱ改めて思って、でまあ、その中で、まあ、その自分らしく生きるということを心がけていく、で、まあ、その人の良さをですね、まあ、大切にするというところも含めてです、ね、関わる中でですね、
うん、
で人に対して、まあ、よりこう自分に対してもそうですけども、素直であれるのかっていうところ、
うん、
あと正直であれるのかっていうところが、うん、今の時代本当にこれからの時代より大切だなと思ってますね、うん、でまあ、そんな中で最近その僕の周りも含めてなんですけど、その循環っていうところを意識するようになってる人が多いなと思っていて、それは何かというと、その一人一人、まあ、この個性がですね違って、まあ、得て増えてってあると思うんですね。僕らの得意なことってあると思うんですけど、その人らしさが違うってところを今こう改めてこう認め合えるような環境になるのかなと思ってて、でそれを生かしていく、互いに生かしていくことがですね、循環にですねつながってきてですね、その循環がまたこう新しいエネルギーじゃないですけども生まれていって、新しい流れが作っていけるのかっていうところがですね、やっぱこの今の大事なところかなと。その中でその一人一人ができることとか喜んでもらえるという価値提供っていう意味で言うと、誰もが誰かにできることってあるんじゃないかと。でそれを補完し合って生かし合うっていうのがやっぱり今本当大事だし、これからです問われていくところだし、それを実践できる方がやっぱりすごく意識を持って生きていけるのかなと思ってますね。
うん、そうですよね。本当にありがとうございます。やっぱり先ほどおっしゃってたように、循環ってすごい大切なことですよね。自分がすごく楽しくて喜んでたら、周りの人も あの人なんか機嫌ええわとか、例えばうちのお母さんが、あうちなんか お母さんすごい楽しそうやわと思ったら、旦那さんとか子供さんも嬉しいですよね。でまた反対に旦那さんがすごく楽しかったら、家族奥さんとか子供さんも楽しいし、こうそういうのがこう循環していったら、もっともっと広がっていくかなと思いますよね。自分をこう充実出してあげると、
ね、
だから、うん、でそれが大きくね、私はなんか地球に貢献してると思うんですね。
いや、そうだと思います。その本当にその素直であったりとか正直である中で、そのいわゆるストレスがない状態で自分の姿を出せるとすると、やっぱブレーキかかってないと思うんですよね。ブレーキかかってないことによって、やっぱりその出てるものも違ってくると思うんですよ。 ぱり無理したり我慢したりしんどい思いするからこそ、知らん間にこの地球全体を含めてですね、影響を出てくるもの、例えば無駄に電気を使いすぎるかもしれないし、ね、エネルギー使いすぎるかもしれないしね、例えば暴飲暴食の働くにしても、食べなくてもいいものを食べてしまうことになってて、ね、やっぱり誰にメリットがあるんだっていうふうになってきますし、そういうところのこの自分らしさっていうところ、まあ、そこは素直さと正直なところっていうところがあると、なんか やりたいこととやらなくていいことと分けていけるっていうのもはっきりしてくるのかなと思いますよね。
本当そうですよね。なんか今すごく便利になっていろんなものがすぐ手に入ったりとかね、もう本当にスマホでピッてなんかこうピッてなんか指一つでピュッてなんか好きなもん変えたりとかね。
そうですよね、
今まあそれはそれですごくお家の外に行って変えない方もいらっしゃるわけで、今ももうちょっと解除になってるけど、でも、もともとも一切こう買い物に行けない方もいらっしゃるから、はい、そういう方にとってはすごい便利な世の中になってるなって思いますし、けれども、ね、必要な方は必要なことを使っていいけど、別にそうじゃなくても大丈夫だっていう方は別にこう無駄なものを使わなくていいっていうことですよね。
だからマスクでもあれですよね、そのマスク市販されてるマスクじゃなくて、ご自身で作られたものを誰かに渡されてとかっていうのもね、やっぱ見てたりすると、やっぱその、お一人一人ができることを、その今の緊急な中でできるとやってみると、そこからまた私は生まれるっていう、あれだけのそのね、人が動かなかった時代でもやれてるわけなんで、少し日常に戻ってきてる部分があるんであれば、であれば、より本当にやりたいことを、何か誰かのために動けることを今こそできるんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね。それと先ほどおっしゃってたようにエフエテってやっぱりオールマイティの人っているかもしれないけど、やっぱり苦手なこともあるしね、なんかその苦手なことをすごい得意な人に頼む、やっぱりそこで循環も生まれるし、まあ、お金も発生、まあ、経済も、ね、発生するだろうし、気持ちの上からいやもうこんなんやってくれて嬉しいわありがとうって思うと、やっぱりそこですごくお金以上のものもすっごい生まれるかなと思うんですよね。
そうですよね。
もう相手のことも、まあ、この人こんなんできてすごいって尊敬も生まれるしね、そうしたらでその人がすごく良かった体験を誰かに喋ってくれるかもしれへんしね。あの人良かったわ、こんなんしてもらって私すごい良かったとか言って、あの人が、じゃあ、私も頼もうかなとか言って、そういう得意な方が、ね、その方の、すごく有益なこともね、生み出されていくので、やっぱりそこですごい循環起こるかなって思いますよね。
そうですよね。やっぱりそれでその人らしさでね、生きている方が一人でも多く増えてくると、それがもうその人がです、ね、先に進んでいくわけですから、やっぱりいい風にね、物事進むんじゃないかなと、この周りを見てても今思いますよね。
そうなんですね。そうそうね、前編の時で聞いてたんですけど、小山さんのセッションを受けた方とかも、だいぶ変わってこられました、
そうですね。12回の一つのシリーズでやってますけど、それはちょっと短めでね、4回ということでやられた方がいらっしゃったんですけど、その方でしたら、それこそ転職後ね、見つけていきたい、どの転職先を考えていきたいときに、やっぱりそのご自身のこととか、今までのこととか、一回ちゃんと棚卸しをして、でご自身で気づいていただいて、そこから進んでいきましょうということで回数重ねさせていただいて、無事ですね、その方は転職先決まったっていう方も、中にはいらっしゃったりもしましたね。
すごい素晴らしい、おめでとうございます。
その方がやっぱ変わっていかれる姿って、ご自身に気づかれるので、ご自身に気づくってすごい大事だなっていうのは、その僕もセッションを通して思いましたね。実際
なんかそういう報告とか、そういう方どんどん、言ったらその方がすごい変容していってるわけじゃないですか、今の自分をもっと輝かせて、新しいステージにね、その方が向かわれたっていうのをこう目の当たりに見られてて、横山さんもすごい楽しいというか嬉しいですよね。
いや、そうなんですよ。本当にですね、こうなんていうんですかね、自分自身にこう返ってくるんですよね。言えば のお金をいただいて価値を提供してるって、こう、うん、知識で言うとそういう実績なんですけど、うん、それ以上のものを受け取ってるんですよね、明らかに、うんうん、でそれがまたその糧になって、ね、うん、またその話を聞かれた方が次の誰かに行くわけなんです、うんうん、これがすごいなっていうのは僕最近思いますね、
うん、ね、だから、うん、あの本当にこう自分が発したこととかをやっぱりキャッチする人がいて、でまたそのキャッチした方が変容して、またその方にまた違う方にっていう風にね、うん、どんどんどんどんこうすごくこうもうまさに循環してる状態ですよね、うんうんうんうん、
と思いますね、
うん、ね、だからあのやっぱりこの世界ってすごくあのぐーっとこうなんていうかな、せき止めて川とかね、うん、水をせき止めたらそこでこうよどみますよね、
うんうん、そうですそうです本当にそうです、
だからこう流れてこう川の流れのようにこうどんどんどんどん流れるからこそ新しい循環も生まれるし、
うんうん、
大切なね肥沃な土地もこうずっとね流れていって、でまたあのそこの土地がすごく潤って作物が育ったりとかね、やっぱりその止めるからそこで、
そうですね、
あのね汚くドローンってなってね、はい、なるわけでね、はい、うん、はい、どんどんこう流していくっていうこと
ですね。流していく、そうですね、うん、流していってどんどんシンプルになっていく感じでしょうね。持たない、持たなくていいものはもうどんどん手放していくってことでしょうね、
うん、そうそうそうそう、うん、そうやと思います。なんかあのコロナの中ですごい断捨離してる人めっちゃ増えてますもんね。
多いですね、
ねえ、うん、なんかこうそうやってこうすごく循環することによって地球も喜ぶ、
うんうんうん
うん、
うん
っていうことにつながっていくっていうことですね。
はい、
ね、まあ、これからもどんどんあの活躍されることを祈っています。
ありがとうございます、
うん、ね、皆さんが幸せになったらいいですよね。
そうですよ ね、
はい、ね、素晴らしい、ありがとうございました。そんな横山さんにつながる検索先なんですけれども、
はい、
ブログをされてまして、あとハテナブログ、
ツイッター
もね、出てるんですよね。はい、で、横山のりかずさんで検索してもらうとすぐ出るということですので、はい、横山さんは、縦横の横に海山の山、そしてのりかずさん、のりっていう字が竹冠の、範囲の範という字ですね。はい、で、カズさんは、草冠に吉野くずのくずっていう字ですね、うん、はい、こちらで検索されていただけると、リスタートコンシェルジュということが出てきますので、
はいはい、
ぜひあの上山さんの、ね、セッションを受けてみたいとか、これからちょっと変わってみたいなとか思っている方はぜひつながってみてください。
はい、
はい、もうほとんど時間がもう、
はい、
あっという間ですね。
はい、早い、
ね、早かったですね。はい、4月のゲストはですね、リスタートコンシェルジュの横山のりかずさんの前編後編をお届けいたしました。はい、横山さん2週連続のゲストありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、リモート放送ですけれども、もう終わってしまいましたけど、もうどうですか？
いや、あの、話せたんで、はい、よかった、引き出していただきました、ありがとうございました。あ、いえい
え、もうありがとう、こちらこそありがとうございました。もう本当にあの楽しくてためになって、もう本当にこう循環の中でね生きてはる人さんって素敵だなって思いました。ね、ぜひぜひあの横山さんのような方がねたくさん植えたらみんな幸せになるなって思いましたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、はい、ではですね、お時間の方が迫ってまいりました。あなたのハートは楽しんでもらえましたでしょうか。愛の架け橋、アルコバレーのエッセイでした。では素敵な夜をお過ごしください。